ガラテヤの信徒の手紙第5章の7節から12節です。聖書にある神の言葉に聞きます。新約聖書349ページ上の段です。あなた方はよく走っていました。それなのに一体誰が邪魔をして真理に従わないようにさせたのですか。このような誘いはあなた方を召し出しておられる方からのものではありません。わずかなパン種が練り子全体を膨らませるのです。あなた方が決して別な考えを持つことはないと、私は主を拠り所としてあなた方を信頼しています。あなた方を惑わす者は誰であろうと裁きを受けます。兄弟たち、この私が今なお割礼を述べ伝えているとするならば、今なお迫害を受けているのはなぜですか。そのようなことを述べ伝えれば、十字架のつまずきもなくなっていたことでしょう。あなた方をかき乱す者たちはいっそのこと自ら虚勢してしまえばよい。この日曜日の朝の礼拝では、ガラテヤの信徒の手紙から御言葉に引き続けて、おります。先週は5章の2節から特に信仰という言葉に注目をしまして御言葉に聞きました。イエス・キリストへの信仰です。この信仰こそが大切なものだということが語られていました。キリスト教信仰にとって、この信仰というのは、全てのものの源泉です。この信仰から全てのものが、生まれてくる。だから信仰大切。そしてその前には5章の1節、わずか1節の言葉から自由という言葉に注目をいたしました。この自由は立法の束縛からの自由、また世を支配する諸霊もろもろの力からの自由を意味しました。こういうこの自由というものもキリスト教信仰の根本的な事柄として大切なものであるということがですね、語られていたわけです。今日の聖書の箇所にも信仰また自由ということに続きまして、キリスト教信仰にとってかけがえのない非常に大切な、そしてその信仰の特色を表すような言葉が出ております。出てきています。語られています。それは何かというと、つまずきということです。十字架のつまずきです。11節にはこう語られています。兄弟たち、この私が今なお割礼を述べ伝えているとするならば、今なお迫害を受けているのはなぜですか。そのようなことを述べ伝えれば、十字架のつまずきもなくなっていたことでしょう。この十字架のつまずきであります。これが自由やあるいは信仰ということ、まあ愛や喜びを加えてもいいかもしれませんが、あるいは許しというのを加えてもいいかもしれませんけれども、キリスト教信仰にとって非常に重大な事柄を示す、まあ、ことだということには多少違和感が、あるかもしれません。そうですね、この十字架のつまずきですけれども、この十字架のつまずきという言葉について、こう何て言いますかね、それがどういう意味なのかということについて、私たちはあんまり立ち止まって考えたことがあるいはないというふうにないかもしれません。しかし今朝はこの聖書が語っておりますキリスト教信仰にとって非常に重大なこの十字架のつまずきというこのところに立ち止まってみたいと思います。一体この十字架のつまずきって一体何なんだ。そしてそれは今日の私たちとどう関わっているのかということについて、聖書が一体何を、語っているのかということについてご一緒に考えてみたいと思います。つまずきという言葉は、これは広く、普通に日常で私たちが使うような、一般によく知られている言葉であると ともに、 キリスト教会で用いられる特別な重みを持った言葉でもあります。一般的に用いられる意味では、例えば歩いていて石などの障害物に足を取られてつまずくという、説明する必要はない、そのつまずくという意味で用いられます。私がこのつまずくという言葉について思い巡らしているうちに、どうしても頭の中からこう離れなくなった言葉があるんですね。それは染みついている言葉です。欠板づくって言葉です。欠板づくってお分かりになります？ギリシャ語じゃありません。私初めて知ったんですけど、調べてみて、どうしてもこの言葉がくっついて離れなくなるので、ちょっと調べてみました。広辞苑には出てこない。インターネットに出てきました。なんて出てきたのかというと、岡山弁って書いてありました。私が生まれ育ったところでよく使っていた言葉なんです。欠板づくっていうのは、これおそらく蹴るって言葉ですね。蹴るっていう言葉から来てるんだと思います。足がかかるわけですね。例えばこういうふうに使います。欠板づくって、階段で欠板づいてしまってとかですね。あの道で欠板づいてね、ついたんじゃみたいな、そういうふうに言うんですよね。そういう言葉を、これ共通語だと思ってたんですけど、全然違う。そうですね、言葉って怖いですね。でも足が関わるんだなっていうことは、こっちの方もよくわかると思います。歩いていて、もう石かなんかあって、ポーンとこう、それにつまずくわけです。欠板づくわけです。蹴っちゃうわけですね。そしてこける。それがこのつまずくという言葉です。で、そうですね、聖書の中にもこの言葉は出てきます。いろんな形で、一つはすぐに思い出すのは、人をつまずかせるなっていう言葉ですね。他の箇所に出てきます。今日の聖書の箇所はちょっと違います。神様ご自身が私たち人間につまずき、十字架のつまずき、つまずきの石って言葉で語られることもありますが、つまずきの石を、十字架というつまずきの石を置いておられるということです。これで転ぶということです。で、このつまずくという言葉ですけれども、ギリシャ語では罠という言葉です。もともとの言葉で罠にはまるみたいなですね。あるいはまた腹を立てるということとも関わると辞書に出てくるんです。どういうことかすぐ分かりますね。私もよくこける方ですけど、どっか道を歩いていてガーンとこう、こける、石につまずいて欠板づいてこけたとしますね。どうするかというと、どんな思いを持つかというと、腹を立てる。どうしてこんな石がこんなところにあるんだみたいな腹を立てちゃうわけですよね。で、そういうことなんですね。不快に思うわけです。なんでこんなところにこんなものがあるんだみたいな、なっちゃうわけですね。そしてそれが十字架というものだと、余計なもの、十字架が余計なもの、邪魔なものに思える。こんなものがなければいい、こんなことがあるからこけちゃったんだみたいな、そういうことになるということですね。十字架のつまずきっていうこの言葉ですけれども、十字架そのものがつまずきなんだって、人間にとってつまずきなんだということです。どうしてでしょうか、なぜなんでしょうか。いやいや、そんなことはないです。十字架は私たちにとって神様の救いです。ここに救いがある、ここに望みがある、ここに光がある、ここに喜びがある。私たちはそう信じている。 その通りであります。けれども同時に私たちが知るべきことがあるんです。それは十字架というのは私たち人間にとってつまずき、十字架のつまずきというものがあるんだということです。そしてそれと私たちは無関係に生きてないんです。私たちの中にもこのつまずきがあるんです。そのことには気づいてないとちょっと困るというか、だいぶ困るんです。で、このことは私たちが神の恵みを知るという意味でも重要です。そしてまたそれがこの神の恵みというものがどんなに大きく私たちを包んでいるのかということを知るときに、この十字架のつまずきということを自分にかかりあることと知るということが非常に重要なことです。そしてまた神様の恵みを私たちが証しして生きる、それを伝えて生きるというときに、このことを知っておくということは、まあ、私たちが本当に日々の歩みを信仰者として生きるというところで、この十字架のつまずきということをちゃんと知っているということが重要なんです。ここで聖書はこの十字架のつまずきということを割礼ということとの関係で語っております。割礼を自分が語っていたら十字架のつまずきも、なかったとパウロは言っていますから、割礼ということと、この十字架のつまずきということとはつながっているわけです。ガラテヤの諸教会はパウロの福音の伝道によって誕生した教会です。イエス・キリストの十字架の説教を聞いて、彼らはパウロを通して十字架の説教を聞いて、十字架のキリストを目の前にはっきりと映し出されて、救いに入りました。信じて救われたわけです。けれどもパウロが去った後に、エルサレムから来たユダヤ主義者たちというのがいまして、この人たちの影響を受けるようになりました。彼らはパウロの反対者たちであり、主イエスを信じるだけじゃなくって、ユダヤ人と同じように律法を行うこと、また割礼を受けることがなければ救われないということを語ったわけです。ガラテヤの人たちは異邦人でしたから、そのキリストを信じるだけじゃダメだと、イエスキリストを信じるだけじゃダメで、律法を行うこと、そしてその一番大事なこと、象徴的なこととして、非常に大事なこととしてあったのが割礼を受けるということでした。で、そして教会の人々の中にはそのような教えに傾いていく、次第に傾いていく人たちが出てきたわけです。そして彼らの勧めに従って割礼を受けようとする者たちまで、出てきたわけです。そういう状況にあった教会に向かって書いたのがこのガラテヤの信徒への手紙です。今日の箇所でパウロは過去を振り返りながらこう語り始めています。あなた方はよく走っていました。それなのに一体誰が邪魔をして真理に従わないようにさせたのですか。このような誘いはあなた方を召し出しておられる方のものから、召し出しておられる方からのものではありません。このような誘いというのは、この言葉を直訳しますと、別の言葉で訳すと、このような説得っていう、このような勧誘という言葉です。で、要するにあなた方異邦人は割礼を受けないといけないよって、割礼を受けてユダヤ人と同じようにならないと救われないよって、キリストを信じるだけではダメだよっていう誘いですね。半ば強制的な説得のことです。そういう説得を受けていたわけです。パウロはそれは真理じゃない、それは神から来たものではない、神からのものじゃないということをはっきりと語ります。割礼ですけれども、この割礼というのは、これは男性の性器の包皮の部分に傷をつけることです。ユダヤ人は成人するとその儀式を行って、正式に神のための一員となりました。これ男性に限ります。 エルサレムから来たユダヤ主義者たちは異邦人であったガラテアの教会の人々にこの割礼を受けさせようとしたわけですが、まあ、しかしパウロはこれに対して猛反対するわけですね。猛抗議するわけです。そしてもしその通りにしてしまうなら、まあ、今日の聖書の箇所の前のところで、まあ、そのパウロの思いが非常に強く語られていますけれども、キリストとの関係を失ってしまう、キリストの救いを失ってしまうということまで語っています。しかしながら、どうもですね、このパウロの語っていること、どうしてこんなにまでというこんなにまで言うのかということについて、ガラテヤの人たちはどうもピンと来なかった。いや、少なくともパウロはどうもなかなか分かってもらえないんじゃないかと思っていたようです。割礼受けるというのは、先ほど言いましたようにそんなものすごいことじゃないんです。ある意味ではちょっとしたことです。小さなことです。痛みがあったとしても些細なことであります。まあ、これを受けたからって言って信仰を失うわけじゃないんだから、そんなことでつべこべ言わなくてもいいじゃないかふうに思ってた嫌いがあります。そんなにですね、猛反対しなくてもそんな受ければいいだけじゃないかみたいなですね、思ってた人たちが、まあ、いたんだと思います。そしてパウロはそれに対して、なるほど、確かにそのこと自身は小さなことかもしれない、しかしわずかなパン種が練り子全体を膨らませるのですというわけです。小さなイースト菌がパン全体を膨らますように、どんなに小さいことであってもそれが全体に大きな影響を及ぼすということです。日本にも、日本流に言うとアリの一穴っていう言葉があるじゃないですか。アリの千畳の包みもアリの一穴より崩れるという言葉があります。川の包みですね、堤防がアリが掘った、まあ、例えですけど一つの穴から崩れてしまう、そういうことですね。同じことです、まあ、実はこのことは大変なことなんだということなんです。割礼を受けるか受けないかということ自身、そのこと自身は、割礼ということ自身は実は小さなことであったとしても、実はそのことの意味する深いところにある意味は、実は非常に重大な事柄を含んでいるということをパウロは見抜いていたわけです。このパウロの霊的な眼差しというのが、このガラテヤの信徒の手紙では注がれているというのが特色ですね。私たちは甘いんです。結構何でもいいやいいやみたいななっちゃうんですね。でも霊的な眼で見たときに、パウロはこのことを救いか滅びか命かしか、それぐらい非常に重大なことにつながっているってことを見ていたわけです。そしてパウロはここで2つのあり方がここで向かい合っているんだと。割礼ということを通して、一つは律法、人間の行いによる救いですですね。律法を行うことの象徴が割礼を受けることでしたから、まあこれは行いによる救いってことですね。人間が自分の技によって救われるという救いです。で、自分で自分を救うってことですね。そういう救いです。もう一つのことが向かい合っていたわけです。それが信仰による救いです。人はただ主イエスキリストを信じることによってのみ救われる。そこには人間の行いっていうのは一点も入らないということです。救いのために必要なことは全てキリストがしてくださった、神様がしてくださった、イエス・キリストの十字架こそが私たちを救う、十字架につけられたキリストこそが私たちを救う。この十字架のキリスト以外に救いはない。人は全くの恵みによってのみ救われるんだという、ことであって、それがパウロの語った福音です。でここにこの2つの行いによるのか恵みによるのか、また人間によるのか神によるのかキリストによるのかという、この2つの救いがここで向かい合っているわけです。ガラティアの人たちをはじめ、 この福音による救い、ただ恵みによって十字架のキリストを信じて、この十字架によってのみ救われるということを信じて、ここにしっかりそのことを信じて走っていってた方向、ここのパウロの言葉を用いれば、その十字架のキリストを信じて走ってたわけです。ところが惑わされて転んじゃったってことですね。これは大変なことだということをパウロは見抜いていました。割礼を受け入れることはキリストの十字架を否定することになり、神に背き救いを失うことになる。この一点において全体が壊れてしまうということを見て取ったわけです。ですから、パウロはこのような割礼を述べ伝えて教会の人々を惑わしている反対者たちにも非常に厳しい言葉を投げかけています。十節ではそのようなものは神に裁かれると言います。それだけじゃとどまらなくって、最後の最後にはいっそのこと自ら虚勢してしまえばよいという言葉を語るに至ります。この言葉は、昔からなんかちょっと調べるとですね、これちょんぎっちまえってみたいな言葉なんですね。で、真面目な聖職者たちはこの箇所を読むのをためらって、読めなくなったりしたってことは歴史的にはあったそうなんですね。それほどに非常にすごいことを語るにまで至っているわけです。割礼を受けたぐらいは傷をつけるだけなのでダメで、もうそんなに割礼を受け述べ伝えるんだったらちょんげっちまいみたいなことを言うに至っているわけですね。そしてこのように語ることの中で十一節の言葉が出てくるわけです。兄弟たち、この私が今なお割礼を述べ伝えているとするならば、今なお迫害を受けているのは なぜですか。そのようなことを述べ伝えれば十字架のつまずきもなくなっていたことでしょう。パウロは十字架のつまずきを見つめています。イエス・キリストの十字架そのものがつまずきであるということを見つめています。割礼を述べ伝えていた人たちの奥にあるものをパウロはよく見抜いて語っています。割礼を受け述べ伝え、また割礼を受けることに傾いている人たちの奥にあるものを見ています。それは十字架、十字架というものが受け入れがたいもの、邪魔なもの、障害物、余計なもの、これなければいいのにっていうようなものになっちゃってるってことです。これをどうしてかっていうと、十字架は神の恵みによって救われるってことを、全くの恵みによって救われるという神の恵みを伝えているものだからです。でそれを逆に言うと、人間は救いにおいて全く無能力なんです。何一つ救われるために必要なことをすることはできないんです。全くの罪人なんです。これを改革派教会の先人たちは、カルバンをはじめとした人たちは全的堕落って言いました。トータルデプラビティって言います。つまり人間というのは全的に堕落している、救いということにおいて全く無能力どころか全く落ちるところまで落ちているのが、それが人間ということです。だけどもその人間を救うという時に何にもできないわけですから、何にもできない人間のために、でも神様はイエス・キリストを使わせてくださって、十字架にかかってくださってですね、死んでくださったということです。でも人間はそれを喜ぶかっていうと、本当にそれが喜べるのかっていうと、それが逆につまずきになるんです。というのは、人間は自分が何かできるっていうことを捨てられないんです。救いにおいても全的に堕落しているということを 罪人であるということを認められないわけですね。から十字架っていうのが嫌なんです。余計なものになっちゃうわけです。よく十字架のつまずきっていうことで思い浮かべて、私もそのことばかり見つめていたなと思うことは、神の子が十字架にかかって死んでくださったっていうことは敗北ですよね。救い主が十字架にかかって死ぬっていうことは、まあ、それ自身がもう考えられないこと、ありえないこと。神様が負ける、神様が徹底的に負けるってことになってしまって、それ自身がつまずきだと、これは見つめていました。だけど今日の箇所を見ていくと、わあそうかと分かってくることは、ただそれだけのことじゃなくって、人間、私たち人間っていうのは、自分が罪人だ、全くの罪人だってな、なかなか認められないんですよね。で、救いにおいても何かできると思っていて、すぐにプラスアルファするんです。イエス様の十字架も、大事なものだね、だけどね、私の行いもないとねみたいな、私の立派な生活もないとね、救われるはずないよねみたいな、そういうふうにしてスーッと入ってくるわけです。それで割礼っていうのはその一つだったんです。割礼受けないとねみたいな、立派な生活しないとねみたいな、救われない。そうじゃないんです。私たちが何かしたなんて全く意味持たない。ただただイエス・キリストがしてくださったことのみが人間を救うんです。私たちが何したかとか、これしたかって信じるということに至るまで、これは私たちの行為じゃないんです。で、これは教会が歴史の中でもこのことで格闘してきたんです。教会の歴史を学ぶと、教理の歴史の中で学ぶと、もうこのことをはっきりさせるためにも、ある人が島流しにあったり殺されたりでですね、もうさんさんたるいろんなことがありまして、この教理が確立していくわけです。で、そしてそれが聖書が語ってるってことが、繰り返し繰り返しこのことによりよって、が語られて、教会は元気になってもう一度立ち上がっていくんです。このことが分からなくなったら教会おかしくなるんですですね。そして分かんなくなるんです、人間って。それは本人間の、つまり本性の中にこの弱さがあるんです。自分の行いにより頼む、神の恵みによって救われようとするんじゃなくって、自分の行いで救われようとする、それが人間の本性の中に、要するに DNA ですね。もう DNA のようにして組み込まれちゃってるわけです。これはおよそ全ての人がそうなんです。ここではガラティアの人たちもそうですし、ガラティアの教会の人を誘惑していた、エルサレムのユダヤ主義者たちも結局この十字架につまずいていたわけです。そして自分、人間の技というものにより頼むって、でこれみんな結局異邦人もユダヤ人もそれを持ってるんです。十字架のつまずきっていうのはユダヤ人、異邦人みんなにあっても、そして私たちの中にもあるんです。そのことは知ってないと困るんです。十字架って嫌なんです。邪魔なんです。見ようとしないんです。でもその私たちがこうしてキリストの十字架を仰いで、十字架のもとに集まって礼拝してるわけですね。そして十字架の恵みに感謝し、ここに救いがある、ここに恵みがある、ここに私の望みがあるって言ってる。それはどうして？それは実は神のそこに働きがあったからなんです。パウロはここでガラテヤの人たちを非常に厳しく接しながらも、しかし非常に温かい目で見て言葉を語っています。今日の言葉で注目したい言葉があるんですよ。それはこの言葉です。8節です。このような誘いはあなた方を召し出しておられる方からのものではありません。何気ない言葉ですが、ここに非常に珍しい現在形の言葉が語られています。あなた方を召し出しておられる方からのと、 ものではないって、これ神様ご自身のこと、聖霊のこと、キリストのことだとも言えますが、召し出しておられるっていう言葉です。これ今のことです。今召し出しておられる、あなたたちはグラグラグラグラグラついてるけれども、あなたたちには召しがあるよと。神様は私たちに召し出しておられる。どこに召し出されるのかというと、十字架のキリストのもとです。そしてまた、あなた方に信頼していますと語ります。主において信頼していますっていうふうに語っています。このガラテヤの人たちにのところ、主をよりどころとしてあなた方を信頼していますと、こういうふうにも語っています。あったかい目で見てるんですね。主なる神様がこの人たちのことをちゃんと捉えていてくださる。だからこの十字架の恵みがきっとわかるはずだ。つまずいたままでいるはずがないって見てるんです。これは私たちも同じなんです。これ全部神様の恵みなんです。私たちが十字架っていうものに対してつまずいたままでいないで、十字架っていうのを仰いで感謝して礼拝しているとすれば、それは神の召しがあるかって、神様が働いていてくださるから、そこにも恵みがあるんです。私たちは全くの罪人です。でもその全くの罪人のために、神様はもう全てをしていてくださるんですね。その恵みが今日の箇所で伝えられています。そしてここで聖書はここで福音を語るときに、このつまずきを語ることは絶対避けられないと言っています。十字架のつまずきっていうのは、これは避けられない。裏を返せば、パウロがこの十字架のキリストを語らずに割礼を伝えていれば迫害を受けなかったとパウロは言ってるわけですね。十字架のつまずきを避けて割礼を述べ伝えていれば、十字架じゃなくて割礼を伝えてたら、私は迫害されることない。つまり行いによる義じゃなくて、恵みによる義、信仰による義を伝えたからこそ迫害を受けたということです。十字架を伝えたからこそ迫害を受けたということです。でもだからといって、このつまずきを避けて通ることはできない。この十字架のつまずきを外して福音を伝えることはできないんだということをパウロは語っています。その時、でも迫害を受けるんです。でもそうするんです。ガラテヤの教会の人たちが割礼を受けようとしたのは、迫害を避けようとしたためであったかもしれません。圧力というものを避けたい思いは私たちにもあります。しかしそのために十字架をなかったにかにごとくにすることはできないんですね。私こう思いますね。例えばですね、こういうことですよ。十字架のつまずきを避けて私たちは福音を語るってことを今もする可能性あるんですね。十字架のことを語らないで人間の行いのことを語った方がつまずきはないんです。例えば立派な人になりなさいよって、ちゃんとしなさいって、ちゃんとした立派なクリスチャンになりなさいって言った方が、普通日本人はスーッと分かるんです、ね、分かりやすいですよ。こういういいことしなさい、いいことしなさい、こういういいことしたら、具体的にいろいろね、手を変え品を変え話してですね、そしてね、こうやっていいことしたらね、あなた金持ちになりますよ、病気も治りますよって、病気するようなことはありませんよ、手術受けるようなことはありませんよみたいなことをね、話すことだってできるんです。できるかどうかそれ私にはできないかもしれませんけどで、そういうことをねした方が分かりやすいってのはあるじゃないですか。倫理的なことならを一生懸命語った方がつまずかないです。もしかしたら教会も繁盛するんですよ。一般繁盛してる宗教あるじゃないですか。おい、病気癒されますよ、成功しますよみたいなね。だけどそれしたら教会じゃなくなるんですよ。ここに救いはなくなるんです。またね、私たちがこの十字架のキリストってことを本当に十字架のつまずきってものに立たなければね、これどっかないものにしていたら、私たち自身もこの世とこういろんな衝突するようなことはないかもしれませんね。 でもそうはできないわけです。でですね、こう考えると十字架のつまずきということは非常に重要な事柄なのです。私たちは今日改めて御言葉に、この御言葉、十字架のつまずきということ、もう一度ここに立ち止まりました。そして自分の中にも、この本性ってあるわけですよね。罪人の十字架以外のものにこうより頼もうとする傾向っていうのを自分を持ってる、だからこうやって御言葉に聞いて繰り返しここに立ち止まって、十字架の前に自分の罪深さを覚えて、許しを追い求めて私たちは生きる必要があるんですね。今日もう一度自分の罪あることを覚えて、救いにおいて何にもなし得ない私たちのためにイエス様が十字架にかかって、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかと叫ばれて十字架にかかってくださって、イエス様の十字架によって私が救われたんだということを覚えたいと思います。そして、ここに生きることで私たちが無理解にさらされたりするようなことがあったとしても、神が共にいますことを信じて歩みたいと思います。そして教会の宣教ということで、この十字架のつまずきっていうものを決してなしにして歩む教会とならないように、つまずきはつまずきでいいんです。つまずきをなくそうとして、私は教会で説教する必要はないんですね。つまずきはつまずきとして語るしかないんです。そしてそれを神様が、そういう中でこのつまずきをどうしたわけか乗り越えて出ますか、つまずきの先に、キリストの十字架を本当にあがめる、喜び、これにより頼むものを起こしてくださる、そう信じて福音を伝えていく、そういう教会の、ようの教会の教会に連なる説教者として自分も名を立てられたいと願っております。十字架に立ちましょう。そして感謝しましょう。祈ります。神様、十字架のつまずきというこの一つの言葉がどれだけ深いあなたの御心を示しているかを改めて覚えるときに驚くばかりでございます。私たちはただ信仰によってイエス・キリストの十字架の恵みによって救われます。救われました。そしてここに生きるようにとあなたによって召されて、召し出されて今ここにありおります。そのことを覚えることができますように。けれども、そして私たちは同時にこの十字架のつまずきを内に深く宿しているものであることを覚えるものでございます。自分の技、自分の行い、私のあのこと、このことにより頼んでなお救われようとする愚かしさを持つものであります。そのことを覚えて懺悔し、悔い改め、十字架のみを救いとし、ここにこそ救いがあると心から感謝しながら歩むことができるようにしてください。そのことによってまた私たちはこの世において軋轢を生じたり、また悩んだりするものでありますが、どうぞあなたが支えてくださることを信じて歩むことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。